一般質問、9月12日、13日。市営住宅の入居条件を緩和し、単身者の支援を。中庭由美子。質問。市営住宅は住宅セーフティーネットの一翼を担っている。しかし、本市では単身者が入居できる市営住宅が少なく、原則60歳未満の単身者は入居ができない。市営住宅の空き家は7月末で550戸あり、エレベーターのない住宅は上階ほど空き家が多い。社会情勢の変化で単身者世帯が増えている中、住居に困っている60歳未満の単身者への支援のためにも、市営住宅の入居条件を緩和し、空き家解消につなげるべきと考える。見解を伺う。答弁。空き家の増加や入居者の高齢化に伴い、自治会の運営に携わる役員の担い手不足といった新たな問題が生じている。そうした点からも他自治体の事例を参考にしながら、年齢要件の見直しをはじめとした単身者の入居要件の緩和について引き続き検討を進める。写真。市営住宅。写真終わり。その他の質問。市営川和田住宅の建て替え実施を。LD、ADHD、通級指導教室の拡充を。国保税の値下げと均等割の全額免除を。文教エリアのさらなる充実を。渡辺金也。質問。講道館を中心として広がる文教エリアには、高校3校、中学校2校、小学校2校、幼稚園1園があり、毎日約3000人が通学、途上をしている。県議会議場跡には、県立図書館もあり、学びが一堂に集積された場所は全国でも珍しい。エリアのさらなる充実に向け、県三の丸庁舎へ、サテライトキャンパスや、大学の一部機能の設置、新規学部の創設等、大学誘致に向けて検討すべきである。見解を伺う。答弁。文教地域としての価値をさらに高める上で、大学を誘致することは有効な方策の一つであり、学生が集まることで、中心市街地の賑わい創出にもつながるものと認識している。施設管理者である県や、大学との合意が必要不可欠であることから、今後、県及び各大学の動向を確認しながら検討を進める。写真。県三の丸庁舎。写真終わり。その他の質問。大手門周辺における賑わいの創出を。日本遺産認定後の現状と世界遺産登録への活動は、市民会館と文教観光エリアとの連動を、旧中妻公民館の今後の活用計画は、細谷智博。質問。旧内原公民館、中妻文館は中妻公民館として親しまれ、平成30年まで地元の拠点として利用されてきた。現在は利用されておらず、近隣住民からは有効活用を望む声が多数寄せられている。地域のためになる当該施設の活用計画を大いに期待するところであり、今後の予定について伺う。答弁。廃止後の利活用のあり方を検討していたところ、地元から自由に利用できる広場等として整備してほしいとの要望書が提出され、協議を重ねてきた。その結果、広場を主として効率的に利用できるよう段階的な整備を検討することとなり、老朽化が進んだ建物の解体工事に向けて準備を進めている。今後も計画的かつ段階的に整備を進め、地元の方が愛着を持って利用できる場所となるよう努める。写真。旧中妻公民館。写真終わり。その他の質問。有機農業の取り組みと 今後の予定は、交通を妨げる雑草、樹木等の維持管理は、交通事故の多い交差点の安全対策は、地域の安心を確保するために防犯カメラの設置を、田口文明。質問。闇バイトによる特殊詐欺や強盗事件が社会を騒がせており、犯罪の多発が見込まれる地域への安全対策が求められる。地域住民や警察と連携した防犯活動の強化とともに、防犯カメラの設置も必要と考える。管理方法や設置費用、プライバシーへの配慮等の課題はあるものの、地域の安心を確保するため、町内への防犯カメラの設置について見解を伺う。答弁。防犯カメラの設置は、重要かつ有効な防犯対策と認識している。各駅周辺や繁華街等に65台設置しており、今年度は水戸駅周辺に4台設置予定である。住宅地へは、昨年度、茨城大学周辺に3台設置した。今後も犯罪の発生を未然に防止するため、防犯上重要な地区を警察とも協議し、防犯カメラの設置拡充等、防犯対策を推進する。写真。茨城大学周辺の防犯カメラの映像。写真終わり。その他の質問。高齢者世帯等へのエアコン設置補助を。子どもたちに対する道徳教育の実施状況は。千波湖桜川の青子繁殖に対する見解と対策は、田中正樹。質問。今夏は猛暑が続き、千波湖や桜川等で青子の発生が顕著となった。昨年度、中川の水を千波湖に導水する施設を約21億4000万円かけて設置し、導水にも多額の費用をかけているが、青子を除去できず、費用対効果が悪い。導水しても桜川の水量が少ないと、逆さ川や沢渡川まで青子が遡上する。薄める浄化は邪道であり、導水によらない対策を進めるべきだ。全国的には、水を抜き、底を干す、貝掘りが青子抑制のほか、生態系回復にも効果を上げている。千波湖でも市民参加で実施すべきではないか。答弁。7月下旬以降は中川の流量減少で通水できず、千波湖が青子に覆われた。導水の効果を再認識した一方、導水できない期間が連続すれば青子発生が懸念されるため、導水を補う手法を調査検討する。写真。千波湖水面に広がる青子。写真終わり。その他の質問。一県一水道に向けた県との経営一体化には不参加を。安心住宅リフォーム事業の拡充を。教員の働き方の改善と教員定数の増加を。市民センターにおけるスリッパの必要性は。なめかわゆり。質問。多くの市民センターでは、入館時にスリッパへ履き替える必要がある。高齢者の利用が増える中、履き替えの動作は足腰への負担があり、歩行や階段の上り下りの際のつまずき、転倒などのリスクが高い。市民センターは、年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが利用しやすい施設とすることが望ましく、感染症や水虫等の衛生面を考慮しても、スリッパを撤去し、土足対応にしても良いと考える。現状と見解を伺う。答弁。土足対応の市民センターは、全34箇所中10箇所である。改築工事や長寿命化改修工事などに合わせ、土足利用の可否については、地区の意向を尊重し、整備を進めている。今後もバリアフリー化や ユニバーサルデザインの導入に取り組み、市民の声を施設運営に反映する。写真。市民センターのスリッパ。写真終わり。その他の質問。本年9月現在の教職員の不足数は、教育委員会からの指導主事等の職員派遣を、市独自で教職員、スクールスタッフ採用を、民間フリースクールに対する市独自の補助制度の導入を、森千代子。質問。不登校の問題は全国的に深刻化しており、児童生徒への多様な選択肢の提供は喫緊の課題である。つくば市では民間フリースクールに対する補助制度が先進的に始まり、運営者及び利用者への支援を実施している。特に利用者への補助には所得制限がなく、幅広い世帯が対象となる。本市でも同様の制度の検討が必要と考えており、スピード感のある対応を求める。補助制度導入に対する見解を伺う。答弁。県において、運営者及び経済的な事情のある世帯を対象に補助を行うフリースクール連携推進事業を実施しており、本市でも同制度が掲載された不登校支援のチラシによる周知等を行っている。今後は県制度の活用状況を注視するとともに、先進事例等を調査し、補助制度のあり方について研究する。イラスト。多様な教育、イメージ。イラスト終わり。その他の質問。総合教育研究所における人員体制の強化を。企業版ふるさと納税制度の運用状況は。町内へのロゴチャット導入による効果は。若い世代が希望通り結婚、出産、子育てができる社会を。森正義。質問。少子化は若い世代の未婚化、晩婚化が大きな要因であり、早急な対応が必要である。結婚新生活支援事業の拡充や支援の総合的な窓口の設置、ポータルサイトの立ち上げなど、結婚支援を強化する取り組みについて見解を伺う。答弁。若い世代が結婚・出産の希望を叶えられない状況については、行政が手を差し伸べる必要がある。本市では、近隣市町村と連携した婚活支援事業を実施するなど、出会いの機会の提供に努めている。議員提案の総合的な窓口は、子ども政策課が担っており、支援事業は今年度から補助対象の要件緩和と一定条件下での補助額の倍増など制度の拡充を図った。今後は婚活支援施策を網羅した市ホームページの早急な作成、SNS を活用した情報発信に努める。その他の質問。森林公園の魅力向上のため民間活力の導入を。町内会、自治会等のデジタル化に向けた取り組みを。
中川緊急治水対策プロジェクトの早期完了を。田尻由紀子。質問。近年、各地で地震や大雨、台風等の自然災害が頻発しており、中川沿線に暮らす住民は常に浸水被害の不安を抱えながら生活している。地域住民の生命と財産を守るため、河川整備の早期完了が望まれる。中川緊急治水対策プロジェクトにおける、国田、飯富、柳川地区の各種事業の進捗状況を伺う。答弁。国田地区では、自然堤防の一部かさ上げや、重力式擁壁の設置を行う予定であり、対象地の現地測量等が完了した。飯富地区では、田野川において、県と市が連携し、 市道飯富153号線下田橋の架け替えや道路改良工事と一体となった河川改修事業を進めている。柳川地区では土砂の掘削や樹木の伐採を行い、水位の低減を図っている。今後も国や県と連携し、災害に強いまちづくりの実現に取り組む。写真、令和元年水害時の水戸北インターチェンジ付近。写真終わり。その他の質問。指定避難所の環境整備と充電手段の確保を。空き家バンク制度のさらなる活用に向け周知を。空き家の有効活用で郊外への移住・定住促進を。相続登記の申請義務化に向けた取り組みは。マーサー川又。質問。令和6年4月に相続登記の申請義務化がスタートする。国交省調査によると、全国の所有者不明土地の割合は 24%、410万ヘクタールと九州本島を上回る驚愕の数字であり、公共事業や災害復旧・復興事業、民間の土地利用を阻害する大問題となっている。身近な例では、所有者不明土地にかかる空き家問題や、新規営農希望者が収納できない農地問題など、市民生活に直結している。一方、7年3月末まで登録免許税の免税措置が講じられるため、今後土地取引の活性化が予測される。全国に先駆けてこの問題に取り組む自治体として PR してはどうか。答弁。市内調査が未実施のため、所有者不明土地を把握できていない。現状把握に努めるとともに、相続登記の重要性を認識してもらえるよう、申請義務化の周知・普及に努める。写真、相続登記申請義務化のポスター。写真終わり。その他の質問。災害時の情報発信、避難場所等は。防災士の数と増加に向けた取り組みは。防災意識の啓発を図る取り組みは。教員にとっても魅力ある教育であるために。池田勇気。質問。本件では教員が勤務する市町村について希望を出すことができる。本市を希望する教員が多ければ多いほど優秀な人材を集めやすくなるが、本市を希望する教員は少ない状況にあると聞く。教員にとっても魅力ある教育であるために、現時点における本市の取り組み状況を伺う。答弁。中核市移行に伴い、教職員研修が県から移管され、多種多様な研修を実施している。また、スタッフの充実として、全小中学校に学力向上サポーターを配置している。質問、要望。新たに担任ローテーション制度の導入を提案したい。当該制度は、一人の教員に学級担任を一任するのではなく、複数人で担任をローテーションするものである。担任の負担や重圧が軽減され、生徒にとっても利点が多いと考える。写真、学校の教室、イメージ。写真終わり。その他の質問。子どもの防衛体力向上のための取り組みを。学校における管理職育成のための取り組みを。連携中枢都市圏における広域観光の推進を。黒木勇。質問。県央地域の戦略的な観光施策について、構想から実施までの中心を担うのは本市である。1、本市が核となり、広域観光を強力に推進することが必要である。また、その取り組みを市民に十分周知すべきと考える。見解を伺う。 括弧に10月に実施される茨城デスティネーションキャンペーンを絶好の機会と捉えた本市の取り組みを伺う。答弁、括弧1、茨城県央地域観光協議会が主体となり、各種事業を展開している。引き続き、協議会のホームページやインスタグラムによる情報発信に努める。今後も本市が中心的な役割を果たしながら、広域連携ならではの魅力あふれる取り組みを展開する。括弧2、10月7日から9日、市民会館1階矢倉広場をメイン会場に、姉妹親善都市と交流都市の観光と物産展を開催する。写真、県央地域観光ガイドブック。写真終わり。その他の質問。地震災害に備えたマイタイムラインシート作成を。町月交差点坂戸町の道路改良で安全対策を。快楽園下駐車場と周辺地域での冠水の早期解消を。STEAM 教育の実践への取り組みは、中 STEAM 教育、サイエンス、科学、テクノロジー、技術、エンジニアリング、工学、アーツ、芸術、リベラルアーツ、マスマティックス、数学の頭文字を組み合わせたもので、理数教育に創造性教育を加えた教育理念のこと。中終わり。内越美和子。質問。社会とテクノロジーの関係がますます密接になるこれからの AI 時代においては、多角的な視野とクリエイティブな発想で問題解決を創造・実現していくための手段を身につけられる STEAM 教育の導入が不可欠である。本市でも積極的に推進すべきと考える。実践に向けた展望を伺う。答弁。子どもたちが自ら課題を設定し、情報を集め、整理・分析し、発信することを通して、新たな価値を創造していく力を育成することが重要である。本市ならではのSTEAM教育のあり方を研究するため、今年度はモデル校を1校指定し、実証研究を行う。今後は研究成果を全校に周知し、STEAM 教育の考え方を取り入れながら、発達段階や各学校の特色に応じた課題解決学習に取り組む。写真、STEAM 教育。それぞれの頭文字、STEAM の下に、それぞれ図案が書かれています。写真終わり。その他の質問。市独自の情操教育を含めた子育て支援を。市民会館の利便性を最優先したサービス展開を。学校給食の食べ残しの状況と食育の実施内容は。後藤道子。質問。子どもの健康な体を作るためには、栄養バランスの整った食事が大事であり、学校給食は1日の食事の3分の1を担っている。食を通じて食文化の継承を図ることや、農業や勤労の大切さを理解することも重要と考える。括弧1、学校給食における食べ残しや利活用の状況。括弧2、子どもたちに対する食育の実施内容についてそれぞれ伺う。答弁、括弧1、食べ残しの量は中学校平均で約 19% となっており、食品ごみの多くは堆肥として再利用されているほか、調理で使用した食用油はバイオディーゼル等に再生されている。括弧2、給食だより等で旬の食材や食文化などを紹介し、児童生徒の興味関心を高めるとともに、地場産物を活用し、地域の生産者等への感謝の心を育むなど、食に関する指導の充実を推進している。写真、 学校給食。写真終わり。その他の質問。周産期医療体制の維持と医師の確保策は、広域的公共交通の利用促進に向けた取り組みは、民有地への不法投棄対策は、綿引健。質問。道路、河川等の公共の場においては、行政、自治会、ボランティア団体を中心に、大規模なクリーン作戦等の環境美化活動が行われている。その一方で、高速道路の側道等に接する民有地への不法投棄については、その回収・清掃を土地所有者や地域コミュニティに任せているのが現状である。環境美化活動が根付いていない地域では、土地所有者にとって大きな負担となっている。本市の対応を伺う。答弁、市職員のパトロール、監視カメラの設置、不法投棄防止のための看板の配布のほか、広報による啓発等を行っている。また、各地区から推薦された不法投棄防止協力員に、巡回や報告をお願いするとともに、日本郵便と不法投棄を発見した場合の情報提供に関する協定を締結し、早期発見に努めている。写真、不法投棄。写真終わり。その他の質問。ゴミ収集業務における民間委託及び人材確保策について。ゴミ集積所の適正な維持管理について。不登校児童生徒の対応にかかる考え方と対策について。犯罪被害者等支援条例の制定に対する見解は、藤沢康彦。質問。犯罪被害者等の支援は、被害者の権利として、日本全国どこにいても等しく受けられるべきものである。昨今の痛ましい事件を受け、多くの自治体が被害者等支援の必要性に直面し、本県をはじめ45都道府県で条例が制定された。本市においても犯罪を防止する一方で、起こってしまった犯罪の被害者等に寄り添い、精神的、経済的に支援することが重要であり、同条例の制定を提案する。見解を伺う。答弁。令和4年3月に県が条例を施行し、犯罪被害者等の支援を推進している。本市では、県警や県のほか、茨城被害者支援センター等との連携体制を強化し、円滑な相談に至るよう努めている。議員提案については、実効性のある支援内容となるよう、先進事例等の情報収集に努め、調査研究を進める。写真、犯罪被害についての相談電話の案内。一人で悩まずにご相談ください。029-232-2736 とあります。写真終わり。その他の質問。病児・病後児保育事業の利便性向上と施設拡充を、仮称・東武公園及び東水戸駅周辺地域の活性化を、保護者ニーズに応えるため、育児休業継続利用制度の見直しを、鬼沢真珠。質問、当該制度において、新たな子が出生し、1年以上の育児休暇を取得すると、保育所等の3歳未満の児童は退園となる。これは、長期の育休取得を希望する保護者や、ワンオペ育児に悩む保護者にとって負担であり、不安を与えるものである。子供を産み育てやすい環境を作るため、期間の延長、または退園制度の撤廃を求めるがどうか。答弁。指摘の通りであり、市としても保護者支援や児童への最良の環境維持の観点から、本制度の見直しは多様な保護者ニーズに対応するための 喫緊の課題と認識している。そこで、育児休業を理由とした退園制度を撤廃することとし、10月からの施行に向け準備を進めている。今後も育児休業を取得しやすい環境を整え、保護者ニーズに対応した子育て支援の推進を図る。写真、父親に抱っこされる赤ちゃん。写真終わり。その他の質問。仮称、子ども誰でも通園制度の想定課題と対応は、地域・学校共同活動モデル校における成果と課題は、地域・学校共同活動の展開と地域活性化への見解は、伊庭台付近への交番整備の詳細と伊庭台入口交差点の雨水排水対策は、小泉浩二。質問、括弧1、渡里地区の駐在所が統合されて久しく、地域住民からは交番新設の要望が上がっていた。待望の交番が今年度中に伊庭台付近に整備されるとのことで、その詳細に注目が集まる。計画の進捗状況や名称を伺う。括弧2、伊庭台入口交差点周辺では、ゲリラ豪雨等で冠水被害が頻発しており、住民は早期の雨水排水対策及び県への応急対策を切望している。冠水解消に向けた今後の早急な対策整備について伺う。答弁、括弧1、末広町交番が当該交差点付近に移転となり、建設に向けた工事を発注済みと聞いた。名称に関する住民要望の趣旨を水戸警察署に伝える。括弧2、被害軽減は喫緊の課題であり、今年度から貯留管工事に着手し、令和7年度の完成に向け整備を進めている。県と連携を図り、着実な対策工事の進捗に努める。写真、伊庭台付近への交番新設の工事現場。写真終わり。その他の質問。アダストリア水戸アリーナの通信環境の早期整備を。市民や市民団体と連携した男女平等参画の推進を。通学路の交通規制や立証当番及び高速の見直し改善を。